今日のこの4章の14節からヘブライ人への手紙の本論中心部分に入ると言われています。まあ、かといって今まで読んできた箇所が重要ではなかったというわけではなくて、今までの言葉があってようやくこの手紙の本論が展開できるようになったというのが正しいかと思います。で、この本論のキーワード、鍵となる言葉が今日のこの14節の最初の題にありますように、偉大な大祭司イエス、イエス様こそ私たちの誠の大祭司なんだと、そういう議論が今日ここから始まるのですね。面白いのはこのイエス様が、旧約聖書によく出てくるこの大祭司という言葉、その大祭司の流れを引き継いで、そして誠の大祭司なんだということをこれから語っていくんですね。大祭司キリスト論と呼ばれるものなんですけど、でこのことはあんまり他の手紙には出てこないんです。たくさんの手紙を書いた残されているパウロも旧約に精通をしていました。ユダヤ人でありベニヤミン族の血筋に生まれ、ユダヤ教の厳格なファリサイ派で育てられた。だから大祭司という言葉もその役割もよく知っていたパウロさんですけれども、イエス様のことを誠の大祭司だということをあまり強調はしていません。それはなぜかというならば、パウロにとってはですね、イエス様っていうのはむしろこうユダヤ教を凌駕していくって言いますか、ご自身がそうであったように、ユダヤ教を超えて、ユダヤ教を後にしてというか後ろに置いておいて、全く新しい存在としてのイエス様、そしてそのイエス様をこう信じていくんだという面が強かったわけですよね。まあその方が当時は多数派であったと言ってよいかと思います。ただこのヘブライ人への手紙っていうのは、この名の通りヘブライ人、つまりイスラエル人、旧約聖書の民、ユダヤ人に伝道しよう、キリスト教の福音を伝えようとしていますから、その際ですね、なるほどなと思うのは、その彼らがこれまで培ってきた、学んできたそのユダヤ教や旧約聖書、それをなんていうかな、無視してじゃなくて、むしろあるいはそれを凌駕するというんじゃなくて、なんかそれを否定しないで、その言葉やその行ってきたいろんな儀式とかですね、そういうものを元にして、そのあり方よりも、そのさらにその上に立ってと言った方がいいのかもしれませんが、キリスト教の福音をこうなんとか人々に伝えていこう、説明していこう、語っていこうとしている点なんですね。で、それがこの大祭司キリスト論であって、彼らが馴染んでいた旧約に登場する大祭司を用いて、その上で、いや、イエス様こそ本当の大祭司なんだよと伝えようとしていくという、これは伝道的な視点から、この大祭司キリスト論というのは来ているんですよね。それは逆に申しますと、今、私たちがこの時代にヘブライ人への手紙を私たちは読む、私たちは従って、旧約聖書の大祭司について、少しは勉強しなければ、この何が言ってるかわかんないということにもなるわけですよね。どうでしょうか。ですからですね、今日はまずその大祭司についてちょっと最初に学びたいなと思っています。そしてその大祭司のことについて短くですね、かつ要点をまとめている箇所として、先ほど読んでいただきました旧約聖書レビ記第16章32節から34節を読んでいたんですね。もう一度見ていただきましょうか。旧約聖書の188ページなんです。このレビ記16章というのは、その186ページのその16章の第2、贖罪日というのがありますよね。まさに罪を贖罪する、許す、贖う、そのための儀式を行うのがずっと書いてあります。そしてその贖いの儀式、32節です。聖別の油を注がれ、父の後を継いで 正規の祭司職に任じられた祭司が行うべきである。これが後の大祭司なんですね。彼は性別した天布の衣服を着け、至聖所、この、ま、あの神殿の一番奥です。幕屋の一番奥ですね。に、至聖所、臨在の幕屋及び祭壇を清め、祭司たちと民の全回収のために贖い。つまり、祭司たちと同僚ですね。それから民の全回収のために贖いの儀式、罪を、彼らの罪を許してください。そしてその清めてください。清めの儀式を行うんだって。これは34節。あなたたちの不変の定めである。年に一度、イスラエルの人々のためにその全ての罪の贖いの儀式を行うためである。これが大祭司。祭司の中でも一番選ばれた人物が祭司たちを清め、また民の罪を清め、年に一回なんですね。この儀式を行うのが、ために任じられるのが祭司の中から選ばれる、一人だけ選ばれる大祭司なんですね。彼だけが年に一回、この至聖所、神殿の一番奥ですね。まさにそこには十階の二枚の板が入った契約の箱が置かれているんですけども、神殿で申しますと。その2、年に一回だけそこ、彼だけが大祭司だけが入る。あとは入れないんですね。そういう、そして、贖いの儀式を行うんです。至聖所っていうのは、英語で言うと、The Most Holy Place とか、あるいは、The Holy of Holiness、Holy is ですね。最も聖なる、聖なるものの中でも最もホーリーである場所だと言われていて、そこで、この、いろんな、この、動物の儀式によって清めたり、こう、香り、香を、神様への香を焚いたりね、薫香ですね。そういう儀式を行う。年に一回、民全体の罪の贖いなんですね。これは実はずっと、今でも、行われておりまして、ユダヤ教のこの暦で申しますと、ティシュレイ第7の月、ティシュレイの月の10日に行われるんですね。これを、ヨムキプールと言います。ヨムキプール、ヨムってのは、日ですね。キプールって食材、だから食材日、大食材日とも呼ばれたりいたします。7の日っていうのは、太陽暦で言うと秋なんですけれども、ユダヤの暦で申しますと、この7の月が、この新年なんですね。これ秋なんですけど、この月から1年が始まるんです。ですから7月1日、つまり新年の礼拝は、老朱ハシャーと言いまして、老朱っていうのは頭ですね。ハシャナーっていうのは、年ですね。年の始めです。で、その7月1日、これは、月の暦ですから、これは新月、全然太陽が出てないわけですね。そして、そこから10日間、これはヘブライ語で言うと、ヤミーム、ノライームって言うんですね。恐れの日々。ヤミームって日々ですね。ノライーム、恐れ。だから、10日間ですね、ずっと悔い改めるんです。新年ですよ。新年の1年の1日に礼拝を持った後に、10日間ずっと自分の罪を悔いですね、ひたすら身を慎み、そしてできれば善行を行う、良いことを行う、そういう日を10日間続けます。そしてその10日間が過ぎた後に、この大食材日なんです。ヨムキプールなんですね。人々のその罪を一年間、これから一年間その罪の、民の罪、人々の罪を、贖う日が、儀式が持たれまして、その後の満月が、15日ですね、満月が来ますが、その15日から22日、一週間始まるのが、スコトと呼ばれる仮用の祭りです。ユダヤ人の祭りの中で一番賑やかな祭りですね。これは秋の収穫祭でもあるんですけど、そのスコトの祭りが始まるんですよね。それが新年の始まりなんですけれども、いわば、この思いも新たにって言いますか、一年を生きて、このまた新たにして、新しく罪許されて、この一年を歩いていこうよっていう、そういう儀式と今はなっています。 で当時はこの旧約聖書の時代というのは大祭司はですね、今はあの神殿がねないですけども、当時があったエルサレム神殿では、そこに仕えていた大祭司はですね、1年間ですよ、他の祭司たちが神殿で行われるお祭りとか、いろんな儀式があるわけですよね。これ毎日行われているわけなんですけれども、そういう儀式には一切加わりません。大祭司は。ただこの一日のためだけに生きるんです。じゃあ他の日は何してるのかっていうと、身を清めてひたすら世俗から離れ、一年間その大祭司になった者は本当に身を清めるんです。ほとんど神殿の中で生活をします。そしてずっと自分を清めた上で、その大食材の日、ヨムキプールの日に備えて、そしてその死聖所に入っていって、この罪の清め、るしを行うんですよね。すごいですよ。この一日のためだけに大祭司はずっと備えるんです。この後旧約のレビ記第21章10節以下では、その大祭司はどうすべきかって、どんなね相手と結婚すべきかとか、そんなことが書いてあるんですけど、一番すごいのはですね、この大祭司になったら父親や母親、家族ですね、その兄弟のが死んでもその葬式には出てはいけないって出てまいります。大祭司だけはですよ。例えば結婚することは許されているわけなんですけど、その妻が死んでもその葬式には出てはいけないんです。なぜか、死体に触れたら汚れるからなんですね。一切その汚れることを離れて、この大食材日のためにだけに生きるんです。イエス様よりも少し前に登場したユダヤ教の哲学者であるフィロンという人の有名な言葉に、大祭司は人間以上の存在であり、その祭服、服ね、着ている服は全宇宙を表すとまでね、もう神様に近い存在として考えられているのが、またそういう存在になろうとしているのが大祭司なんです。逆に言うと、そうじゃなければ罪の許しが、自分が清くなければ罪を許すことはできない、それを祈ることができないと考えられていたわけですよね。そのことが今日の箇所の背景にあるんです。ですから、見てきましたように明らかに、でもね、どんなにその大祭司が、身を清めて一年間本当に汚れをに触れないように生きてきたとしても、やっぱり人間であることは超えられないんです。なんか人間を超えた存在だとかってフィロンが言ってたとしてもですね、でも人間です。汚れをどれだけ避けたとしても、人間である以上限界があるんですよね。したがって、本当に私たちの罪のあがない、罪の許しっていうのを行える人は、まさに今日の聖書の箇所に出てくるわけでありまして、ヘブライ人の手紙第4章14節。さて、私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、本当の大祭司、偉大な大祭司。これ、14節原文で申しますと、一番最初に来ている言葉っていうのは、エコンテスという言葉が来ています。エコンテスってのは、エコを持つという言葉の一人称複数形の現在形ですね。私たちは持っているんだ。今持っているんだって言うんです。何を持っているのか。つまり与えられているのかっていうと、主イエス・キリストだ。原文で言うと、その次に来るのは、アルケイエラ・エレア・メガーンですね。大祭司。メガン、最も偉大な大祭司を私たちは今持っているじゃないかって言うんですよ。それはイエス様なんだって言うんですよ。だから神の子だっていうことですよね。人間じゃないんだって。まさに神の子なんだって。まことに、清い方。しかも面白いのは、諸々の天を通過されたっていう言葉が書かれていますね。諸々の天、これ原文では、天、ウーラの複数形が書かれて、使われていますね。なんか天がいっぱいあるっていうことなんですけど、これは、 これは当時天はね、階層があるって考えてたんです。いろんな階。まあ、天使にもいろんな段階があって、それぞれこう、その住んでいる場所がですね、上から下まであって、そして一番上の高いところに神様の御座、玉座があるんだって言うんです。だから、イエス様は、その、諸々の天、すべての天を通過されて、その最高の、最も高いところまで復活されて天へと昇られた方なんだよって言うんですよ。で、これは、大祭司がですね、地上の神殿で、最も深いところ、奥向かった、死聖所に行きますね。そこに行くまでには、いろんなその扉、ここまでダメだよ。異邦人はここまでしかダメだよ。女性はここまでですよ。一般の人はここまでですよ。ここからは祭司ですよ。でも、ここからは祭司も入れませんよって、そういういろんな段階をこう、扉を、仕切りをですね、くぐり抜けてきて、一番奥の死聖所に入る。同じように、この、もろもろの今度は天を通過された、そして一番高いところに、深いところに行かれた神の子イエス様。その意味でも大祭司であるイエス様は、まさに天の扉を全部通り抜けられて、最も高いところまで達せられた方なんだって言うんです。で、から私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではないでしょうか。公に言い表している信仰っていうのは、キリスト者、当時キリスト教徒が公に言い表していた言葉、信仰というのは、イエス様こそ私たちの救い主なんだ。イエス様こそ私たちにとっての本当の救い主なんだ。その信仰をしっかり保っていこう。この人以外に救いはないんだ。だから、天に、大祭司、イエス様が誠の大祭司、地上の、大祭司じゃない、天におられる。そして、誠の大祭司。しかも、これ面白いのは15節なんです。この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。これは何を、ここで言っているかと申しますと、先ほど申しましたように、大祭司っていうのは、一年間ずーっと神殿の中でほとんどいるわけ。そして、汚れをない、清い生活をしているわけですよね。浮世離れしているわけです。で、普通の一般の人は大祭司の顔だけ見たことないっていう。そういう存在なんです。つまり我々下々の人間の従って悩みや悲しみや、ドロドロとした人間関係や醜いね、こう感情を持ってしまうようなことなんかは大祭司、そんな、全然むしろそんなものに触れちゃいけないわけですよね。触らない。無縁でなきゃいけない。大祭司。ひたすら清い存在。ね、隔絶された存在。でもそうじゃない。イエス様は、そうじゃないよっていう、この誠の大、我々にとっての救い主、大祭司イエス様っていうのは、私たちの弱さに同情できない方ではなくて、罪を犯されなかったが、もちろんイエス様は罪を犯されない。そういう意味で、そういう意味でも誠の大祭司なんです。大祭司は一生懸命罪を犯さないように、汚れないようにしているわけでしょ。でも人間です。罪がありますよね。でもイエス様ってのは罪を犯されなかった。神の子なんだから誠の大祭司だ。でも誠の大祭司なんだけれども、そんな聖なる方なんだけれども、かといって私たちの弱さとか、情けなさに同情できない方じゃないんだよって。同じような、だってなぜならば同じような試練に遭われたんだって。試練というのはイエス様はまさにこの世界に来てくださって、悪魔の誘惑、あるいはゲッセマネの祈り、そして捕まえられ、裁判にかけられね、犯してもいない罪によって十字架にかけられて殺されていかれた。もう本当に人間のあらゆる思いや苦しみや、悲しみ、喜びも含めて、イエス様はちゃんと経験してくださって、そして天へ、復活して天に行ってくださった。イエス様ご自身も私は人の子だよっておっしゃっておられて、本当に私たちの弱さ、愚かさを分かってくださっておられるんだよって。だから16節です。憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に、 恵みの座に近づこうではありませんかってですよね。ちゃんと私の弱さ分かってくださってるから、大胆の恵みの座に近づ。で、問題はですね、今日ここが一番大事な重要な言葉で、ここだけは忘れないでいただきたいなと思っている言葉なんですけれども、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みに近の座に近づこうではありませんか。16節の、だから憐れみを受け恵みに預かってというのは、本当にその罪の許しを大祭司であるイエス様によって与えられて、時期にかなった助けをいただいたために大胆に恵みの座に近づこうでは、この恵みの座に近づくってどういうことかということですね。このことが今日とっても最後に大事なことなんですけど、実は二つの意味を持っています。言い方を変え、二重の意味が込められているんですね。二重の意味があります。一つの意味は、これは天の玉座、恵みの座っていうのは天の玉座だ。ですから14節に、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、もう天の玉座、その天、神様がおられるところまで達せられた。だから私たちも大胆にその恵みの座に近づこうではありませんかと。その天の神、イエス様が行かれた道をつけてくださったから、イエス、その道に私たちもこうイエス様に招かれてですね、そしてその道を通っていって、そのイエス様の身元へと行くんだと。大胆に近づこうよっていう、そういうことですね。ですから、この恵みの座っていうのは、一つの意味は天上の天の玉座だということになりますね。イエス様がまさにその一番高い天の玉座におられて、そこへと私たちを、で、待っていてくださって、待っているから、そこへと我々を招こうと、迎えようとしてくださっているから、私たちは大胆にそこに近づいていっていいんだよっていうわけです。だから、大祭司が至聖所に入っていったように、私たちも最後、天の御国のその至聖所へと、私たちも入ることができるんだから、イエス様のそばに行けるんだから、大胆に近づこうではありませんでかって言ってるわけですよね。したがってこれは、私どもの死後のこと、この世の人生を終えた後に天の御国へと、大丈夫だよと、罪許されて私たちは天へと迎えられるんだよと。そしてその時になった時に、誰はばかることなく、大胆にずっと天へと登ってっていいんだよって言うんですよ。そのために、逆に言うならば、イエス様は、私たちを招いてくださっているんだから。だから言い方を変えるならば14節です。私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではないかって。これからもね、しっかりイエス様を信じていこうねっていうことを言っているというのは一つの意味なんです。込められて。実はもう一つの意味があります。二重の意味なんですが、もう一つの意味は、それは何かっていうとですね、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこう。時期にかなった助けをいただくために。この言葉なんですね。これ原文で、申しますと、エイス・ユーカイロン・ポエーセイアンっていう三つの言葉。エイス、何々の中へとか、何々のためにという意味ですね。それから、ユーカイロンというのは、ユーっていうのは良いっていうです。いいとか。カイロスという言葉と、ユーですね。良い時になんですね。カイロスは時ですね。時期です。だから、時に応じてっていうふうにここで訳されています。時期にかなった。英語で言えばタイムリーなってことですね。その時々にちゃんと、その時々にかかったタイムリーな、そして、助けって訳されている言葉が、ポエセイアンという言葉なんですね。これが面白いんです。面白い言葉です。この言葉はもともと、ポエセオーという動詞から来ているんですが、ボエセオーという言葉なんですが、ボエーという言葉とセオーという言葉がドッキングしてできた言葉なんですね。ボエーっていうのはこれ叫び声のこと。あるいは悲鳴ですね。ボエー。それからセオーっていうのは、走るとか、駆け寄るとか、走り寄るっていう言葉なんです。ボエーセオーっていうのは、したがって、 叫び声を聞いて駆け寄るっていう言葉なんですね。面白い。助けてっていう叫び、あるいは悲鳴を聞いてですね、そして駆け寄るんです。だからこの時期にかなった助けっていうのは、この助けっていうのはこう、Help me とか、助けてって言った、その言葉を聞いて、ちゃんとそばに行ってくださるってことなんです。そういう助けなんです。なんか、遠くから、なんかね、何か物を投げてあげたりですね、いろんなことをこう、お話、電話で話を聞いていただいて、そんな助けじゃないんです。その悲鳴、その人が助けてっていう悲鳴を聞いて、そばに駆け寄る助けなんですね。そういう、この、ボエセイヤンっていう言葉なんですね。ちゃんと、時にかなって、つまり、助けて、今助けてください、今本当に必要なんです、今本当に困ってるんです、助けてくださいって言ったら、その悲鳴、声を聞き届いてけてくださって、すぐ、そばに時期を、ちゃんと意思せずに、助けに来てくださる、そういう助けをいただくために、さっきです。大胆の恵みの座に近づこうではありませんか。これは、もしこの天の御座っていうのが最終的な、その天の御国へので言ったら、これはですね、時期にかなった助けをいただくために、時期にかなったタイムリーな助けの叫びっていうのは、毎回毎回っていうか、その日その時ありますよね。最後の、まあ、言い方を変えるならば、最終的な、助けてくださいっていう、天へ、その死へ、死に臨む私たちに、で死を乗り越えようとしていく時に、その叫び声に、応えて、神、イエス様はずっと降りてきてくださって、そして私たちを本当に天へとね、運んでくださる。だから大胆に恵みに近づいていいんだよっていう、そういう意味、つまり最終的な願い事だということには、わかるんですけども、だけども、その、時期にかなった、その時々にかなった助けをいただくために、大胆の恵みの座に近づこうではありませんか。で、これは何を言ってるか、もう一つの意味なんですね。何を言ってるかお分かりでしょうか。何のことを指しているかお分かりでしょうか。これは答えは、祈りなんですね。神様助けてくださいっていう、これ祈りに対して、時期にかなった助けを、その祈りに対してちゃんと助けを与えてくださる、駆けつけてくださるんだ。だから、大胆に恵みの座に近づこうっていうのは、神様に祈ればいいんだ。天の神様に祈れってことですね。天の神様に、大胆に恵みに近づくって、まさにこれは、祈る。当時はですね、これも二つの意味が、この背景にはありまして、当時祈るってのはちゃんと祈りの場所があったんですね。旧約聖書は特にそうなんですけど、神殿とか街道とか祈りの場所がちゃんと備えられて、そこで、ある意味では決まった祈りって言いますか、定型の祈りとか、また自由な祈りもあったんですけども、でも少なくとも祈り、そういう場所をちゃんと備えてね、今でも、イスラムの方たちがこう、毛布っていうか、あれを敷いて、ちゃんと、で、メッカの方を祈って、あれ祈りの場所ですよね。そういうものがあったわけですよね。だから私たちで言うならば、大胆の恵みの座に近づこうではありませんかって一つの意味は、神様の御前に出る、つまりこの礼拝の場所に出るっていうことなんです。主の御前に出る。神様の前に出て、その祈る場所において、ひざまずいて、したがって大胆に恵みの座に近づこうというのは、もう、いろんな悩みや問題や、あるいは罪深い思い、もう神様に顔向けできないとかね。神様にはもう、本当に私なんかどうしようもないんだって、ね、もうこんな人間が神様の前に行けるはずがないじゃないかって。そんなこと考える必要ないよって、大胆に礼拝に出て、そしてそこで祈ろうよって。そしてもう本当にこんな愚かな人間で罪ばっかり犯している人間が神様にお願いするなんて、そんなおこがましいことできないよ。そんなこと考える必要ないって言うんですよ。だってイエス様が天におられて取りなしてくださるんだ。 罪を許してくださって、私たちの祈りを聞こうとしてくださっているんだから、どんな人間であっても、どんな情けないことしてきても、主よ助けてくださいとそのままで祈ろうよって言うんですよ。で、もう一つの理解のこの大胆に恵みの座に近づこうって、さっきは礼拝の場所、祈りの場所ですよね。に近づこう、行こうよ、そして祈ろうよっていう。もう一つの意味は、これ祈ること自体、その祈りの言葉を天のその恵みの座に近づけさせようじゃないかというふうにね。もう私たち自身がもう天にの、祈るときにもう天でその神様の御前に、天の御前にまでずっとこの言葉を届けようよっていう意味にもなります。というのは何かっていうと、当時は祈るにしても、ちゃんとその前にいろんな儀式をしなければいけなかったんですね。捧げ物をしたり、そしてちゃんと儀式をして、特に旧約聖書では、神様にまずなだめの供え物というのをいたしました。良い香りを、薫香ですね、香りを神様に天にこう昇らして、それから動物の油を燃やしてね、香ばしい香りを、あるいはそして煙を、良き煙を神様へとこう天へと昇らした上で、神様をなだめて、そして死を、その上で僭越ながらお願いしますっていう形でね、祈ることの前にもいろんな儀式があったんですよ。まあ、今の日本の神社で祈祷するのと似てるかもしれませんね。まずお賽銭をあげてからですね、チャリンチャリンって音をさせてからですね、そうじゃないと祈れない。あるいは、あれすごいなと思うのは、こう、鈴を鳴らしたり、そして、柏手を打ったりして、これ、神様起きてくださいってことですよね。お、ちょっと起きろとか言ってですね、ちゃんと聞いててくれよって言ってですね、そして、まずお賽銭出してから、そして、家内安全、ね、そういうことを祈る、祈りを聞く。で、まあ、そういう儀式っていうかな、そういうものが必要で、それをちゃんとしてい、なければ、それがちゃんと手続きを踏んでいらなければ、神様は祈りを聞いてもらえない。近づけないんだっていう考え方がありました。いや、それに対して、いや、大胆に恵みの座に近づこうではありませんかって。時期にかなった助けをいただくためにって、そんな儀式してたら、もう、その、助け、今、本当に今必要なんだと。今本当に苦しいんだ。今辛い。今あなたの答えが欲しいんだ。あなたの導きが欲しいで、今欲しいんですって言ってんのに、その祈りをするためにまず儀式でですね、香を焚いたり、ね、動物を燃やしたり、捧げ物をしたりしてですね、それでなんか長々しい前もっての、なんかこう、あれですよね、祈祷があるわけですよ、こう、罪を犯さないための祈りをして、そしてようやく最後の方にお祈りをする。そんなんじゃタイムリーじゃないわけですよ。時期にかなった助けにならないんだ。時期に本当にタイムリーな助けをいただくためには、大胆に恵みの座に近づこう。もうストレートに神様って、自分のありのままの思い、自分の本当の願い、今一番必要なことをまさに、祈っていくんだって言うんですよ。だから私たち祈るときに、大胆の恵みの座に近づこうでありましょうって言ってるわけですよね。天の神様って言うじゃないですか。天の神様にまで届かそうとしてるわけですよね。まず、父なる神様なんですよ。ご在天の父なる神様って祈るじゃないですか。天にまします我らの父よ。もうそれは大胆に恵みの座に近づいている証拠なんですよ。それはなぜそう祈るか、タイムリーに神様が働いていただきたい。ここで救いを与えてほしいって。助けてください。そしてこの叫びを聞いてちゃんと駆けつけてくださるんだ。そばに来てくださるんだって。そのよう思うかなんですよね。どうでしょうか。これとっても大事なことを、実は旧約聖書だけでなくて、聖書全体がですね、非常に基本的に考え方として、 神様は罪人の言葉を聞いてくださらないんだ。ヨブ記の27章8節9節、あるいは35章の13節、あるいは詩編66編の18節、詩編145編の20節、箴言第15章の29節、28章の9節に、神様は罪人の言葉、祈りを聞いてくださらないって。そういう、新約聖書ではあります。有名なのはヨハネによる福音書第9章の31節。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。だから大祭司は1年かけて自分を清め、そして自分を本当に1年かけて清めるんですよ。聖人にします。その聖なるもの、罪を犯さないないものだから、取りなしの祈りを捧げる。ことができると。罪人の祈りは聞いてもらえない。だからできるだけ大祭司は清くなって取りなしの祈りを捧げるんです。そしてその正しいものの願いを聞いてくださいって、正しくなったから聞いてくださるんだっていうのが旧約のその食材日の祈りなんですよね。でそれに対して先ほど一番最初に申しました。それをいくらやっても、いくら清めても、性別しても、大祭司は人間だから限界があるってことですよね。それに対して、イエス様、誠の神の子、罪なき神の子は、まさに、その方が祈る、届ける言葉は、神に聞かれるんだ。だから私たちは、そのイエス様の名前を通して、イエス様にまずお願いをして、イエス様がそれを聞き届けて、それを、その罪なき、誠の義人である方が、届けてくださる言葉は聞かれるんだ、ということなんです。ですから私たちがどんなに愚かで、どんなに汚くて、どんなに情けなくて、罪人であっても、イエス様にお願いをしたときに、イエス様がそれを、まさに、取りなしてくださって、天へと神様へと届けてくださって、だから祈りが聞かれることができるんだよ。だから大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。だから私たちはこの方こそ救い主なんだ。我々は諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているって。どうでしょうか。ですから私たちは祈りの最後に、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたしますって、ちゃんとイエス様のお名前を通して、あるいはイエス様のお名前によってって祈ってるじゃないですか。それはまさに今日の箇所なんですよ。イエス様こそ誠の大祭司、神の子であり、私たちの言葉を天へと届けてくださる、そういう方なんだ。イエス様ご自身も、私の名によって祈れなさいって、そうすれば叶えてあげようっておっしゃった、その言葉に私たちは生きているんです。だから祈っているんです。だから大胆に恵みの座に近づけるんだと。祈りましょう。天の父なる御神様、今日もまたこうして共に礼拝の場所、このあなたの御前に集い、そしてあなたの御座を見上げながら、祈りを捧げられる幸いを心より感謝いたします。私たち何気なく当たり前のように天の父なる神様、イエス様のお名前によって祈りますと、アーメンと、本当に自分の勝手な、ありのままの自分の本当に赤裸々な祈りをいつも捧げています。それはあなたがそのように導いてくださった、そうしてくださったから、私たちができるんだということの、その祝福、恵みを改めて今日深く思うものでありますように。だからこそ主よ、大胆に、こんな自分がとか、ふさわしくないとか、そんなことではなくて、もう本当に誰はばかることなく、祈り、そして近づいていく、そういうものでありたいと思います。またそういうものへとしてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。